こんばんは。
こんばんは。
はい、ですね、本日収録日なんですけど、なんと、プレイステーション5発売でございますよ。
ああ、そうですね。
ねえ。今年は、まあ、ハイデフのね、最新機の、まあ、先週、ついぞ2日、3日前に、Xbox シリーズ X 並びに S が発売。
うん、
で、2日後に、PlayStation 5発売ということで、ちょっとゲーム業界がですね、まあ、年末に向けてですね、ちょっと盛り上がってるところでございますよ。
そうですね。
うん。ただ、なかなかこう、うまくこう、販売方法が確立しないというか、台数も準備できないというか、それもありまして、なかなかね、混乱も期しながらという話だったんですけど、そんなそうですよ。
はい。
ちょっと気になるゲーム情報というか、ゲームニュースを私、メンチしまして、
はい。
お二人、なかなかちょっと聞き慣れない、タイトルなんですけど、天水の桜姫って、何かで記事見られましたでしょうか。
なんか農業農業なのかなっていうのぐらいの知識しかないです。
はい。
はい。
兄さんは、ご商売柄、気になりませんかこれ。
ああ、気になってますよ。やりたいと思ってたんです、これは。
あ、そうなんですね。
うん。
で、実にこう、ま、アクションなんですよね、これ。
あ、そうなんですか。
で、あれか。リンクも貼っておきましょうかね。横スクロールかなのアクションゲームなんですけど、まあ、ちょっと可愛らしい、ちょっとディフォルメしたキャラクターがですね、アクションでこう、飛んだり跳ねたりするような、まあ、スーパーマリオと言ったらおかしいですけど、
まあ、
いう形でいくんですけど、このダンジョンっていうか、冒険に行くところのですね、進んでいくのにですね、その、敵を倒す、ないしはそのボス攻略みたいなところに行くのに、いわゆるゲームでいうバフをかけなきゃいけない。で、バフをかけるのにですね、要は食い物を食わなきゃいけないっていうのが通常のゲームなわけですよ。まあ、薬を飲むとかありますけどね。で、これを、が、このゲームの場合、米、ご飯だっていうわけですよ。
で、なるほど。
普通ならば、まあ、ね、アイテムとして出てきてですね、往年のゲームですと、例えば樽を壊すと肉が出てくるようなゲームがあったわけですよね。で、そんな風にしてゲットして、じゃあ体力を回復するとか、ちょっとバフを盛る、言うならば魔術は魔力を上げるとかってことを普通のゲームはしてたんですけど、このゲームの場合、そのご飯を食べるのに対して、これご飯自分で作らんといかんですよ。
あ、それでか。なんか、なんだっけ、最大の攻略ウィキが、なんだっけ、JA の公式サイトだみたいな。そんなのも見ました
よ。で、ちょっとやっぱ、どうしても話題がですね、PS5 に振られつつあると思うんです、俺は。
ええ。
今日、同じようにタイムラインで盛り上がったのが、こちらの、桜姫の方でして。やっぱり一つは、なんか、5チャンネルで、これの、稲作に対する、その、水の量っていうのは、田んぼに張る水の量はこれでよろしいでしょうか、みたいなことを聞いたら、そんなものは農水省のホームページに行け。
農水省か。
もしくは、クボタとかね、農機具メーカーのとこに行くと、詳しく書いてるかなと。
なるほど。面白いですね、それは。
まあ、でもあれ、確か、田植え直後は水を入れるべきですかみたいなことを聞いてたけど、いや水を入れてから田植えしろよと
思いますけど。それを学んでおけということですね。
どっちが先かっていう話ですね。
な
るほど。
そっか。水を張るにはか。張るのはもう直後に入れたらいいと思いますけどね。ほんまの農業はね。
でもやっぱね、知らんと となると、やっぱそこを考えるにはね、やっぱり、うん、こういうことをリアルに知っておく。しかも、かなりその、制作側も力が入ってる形らしいですね、これはね。
そうですね。
でも、いいですね、ゲームの、なんでしょう。プレステ5って、確かにすっごい盛り上がってますけど、プレステ5のローンチって何があるんですかねって考えると、ちょっと僕浮かんでこないんですよね。みんなプレステ5買って何やってんだろうって、普通にちょっと単純に疑問なんですけど、なんか、あれなんですかね、有名なゲームかなんか同時発売されてるんですかね。
なオリジナルで面白そうなの一本出てましたけど、やっぱこれは触らんとわからんですけど、
まあ、そうでしょうね。
安定なものだということ、スパイダーマンなんですよ。
はい、あ、スパイダーマン出てるんですね。
でもスパイダーマンって、俺一作出てるじゃないですか。
あ、その続編なんですか？
まあ、続編らしいですけど。なので、ある程度、やること分かってないんですか、はい、ってなっちゃうんですよね。
ああ、なるほど、なるほど。
うん。
なんか、そうそう、今日、僕プレイステーションのゲームってあんまりこう、触れたことがあんまなくて、
うん、
ずっと任天堂の方をちょっとひいきにしてたもんで、
うん、
で、どんなゲームがあるのかちょっと流れてくるのかな、どんな綺麗な映像流れてくるのかなって結構ワクワクしてたんですけど、なんか本体でけえとかしか、
なんか、確かにね。
出てこなくて、うん、あれ、みんなどんなゲームやってんだろうって思ってたんですよね。
そんな中、今日のこの話題がね、このさくな姫に、いや、
そうです
ね、これはだって、手に入りやすいじゃないですか。うん
はいはいはい。
どうしても、メフがみんな PS5 に行ってる中、
うん、
ショップには並んでるしですね。
うん、
まあ、なんだったら売り切れてるんだったらダウンロードでじゃあ買っちゃえっていう人もいると思うんですよ。まあ、
そうですよね。
うん。で、こちらにね、話題が取られたっていうのが、非常に痛快でね。
痛快なんですね。
うん。
でも、まあ、ゲーム機だけじゃ面白くないですからね。
そうなんです。
中身のゲームがないと。
実に。
面白いゲームがあってこそのゲーム機ですからね。
実になんかこう、触ったことがない感触のゲーム。今日私のフォロワーさんがおっしゃってたんですけど。
はい。
オオカミ。
はい、はいはいはい。
カプコンのね。オオカミと、
はい。
昔懐かしいアクトレイザーだったんですよ。
アクトレイザーうわー、熱い、それは熱い。
私、ここ乗り切れないの、神様助けてみたいなことを、
はい、
要はプレイヤーが神様みたいな形なんで、
うーわー、アクトレイザーって言われたら、俺、やるしかないな、もう。そうか、
そこに農業シミュレーションが合わさった感じだっていうんですけども、そもそも農業シミュレーションの、ジャンルが、ファーミングシミュレーターしか思い浮かばないんですけど、私はね。うん、
なるほど。
アニさん的には、ご商売的にもね、これ、関わるところですので、アクションは苦手かもしれないですけど、ちょっと。
そうなんです。そこが問題ですね。アクションが苦手なんで、それを農業でカバーできるっていうのは。
ね、そうだとね、面白いですけどね。
う
ん、
そうですね。
うん。の、うん、で、ちょっとこれもね、今日発売で、
あ、はい、
4980円プラス税なんで。
安い。
うん。
うん、
もうなんか、この収録終わっちゃったらもうダウンロードしちゃおうかなぐらいの感じ
です か。ですね。うん。まあ、PS4 版も出てますね。うん。いう形ですので、ぜひちょっと、俺も触ってみたいですね、これね。
うん。
うん。ちょ、年末近いですから。
うん
ね、年末のこう、ちょっとした休みもね。
そうですね。
楽しむのにはいいんじゃないでしょうか、これ。
うん。
うん、
あと、次の聖守護者が出るまで、ちょっと、暇つぶしになるかなって。
うん、ちょっと、ぜひ、小田さんあたりの、とか、兄さんの評判もね、ちょっと聞いてみたいものですね。はい、はい。そんな話題のゲームを一本紹介したオープニングでございました。
はい。
それでは参りましょう。オープニング！ 始まりました。 DJ クリスマスの DQ10 ドワチャックレディオ第309回目でございます。この番組は私 DJ クリスマスと兄と小ぶった剣士がオンラインゲームドラゴンクエスト10のプレイをもとにドルアムスタジオキーセッションにアストルティア全土のみならず全国のドラクエ10プレイヤーにお届けしたいゆったりまったりと語り倒すポッドキャストです。改めまして兄さん小ぶった剣士さんこんばんは。
こんばんは。
はい、今日はね、ちょっとしばらく経ってしまいましたけども、バージョン 5.3 のファーストインプレッションを行いたいと思います。
はい。
はい。ね、バージョン 5.3 が9月でしたっけか。
はい。
うん。
9月のさ、終盤ですよね。
そうですね。ね。
とか、1ヶ月ちょっと経ってますね。
はい。
はい。うん、ので、いろんな細々の修正、大幅変更点とかね、ちょっとガラリと変わるようなあれみたいな話もありますけども、うん、そういったところも含めて、はい、ちょっとお話ししていきたいと思いますので。
はい。
うん。
はい。お二人今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
DJ ケンタロスのドアラジ。
はい、本編でございます。
はい。
はい。
それでは、一応、あれですね、公式のアップデート情報、冒険者の広場アップデート情報を、はい、中心にお届けいたします。はい。はい、まあ、PV 貼ってますし、まあ、もう、PV どころかゲーム内で見ろって話ですけどね。はい。
はい。
目玉コンテンツ、メインストーリー、勇者復活のお話を公開します。ということで、
はい。
前回に引き続き、
うん、
これに関してはネタバレしましょう。
うん、はい。
はい。で、ネタバレ回は、はい、今喋るともう誰も聞けなくなるので、
はい。
はい。はい、
別編でお送りいたします。
うん、
はい、
ストーリークリアしてない人は聞くなということをちょっと予告して今回のここに、触れさせていただきますということでね。
そうですね、はい、1週間でクリアしろということですね。
はい、
うん、
ピーチさんクリアするやろか、したんでしたっけ。
あ、どうやろう、最新までは分からんけど結構進んでるみたいな
ね、5まで入ってたって言いましたからね。うん、はい、もう来週また聞けない回が出てくるのかどうかってですね。
うん、
前回の 5.2 のやつも聞いてないんじゃないっけか。
ああ、かもしれないですね。
貯めるんじゃねえよ、本当に。はい。はい。新しいモンスター、ドラゴンライダー。
うん。
いましたね。
はい。
いましたね。
うん。なんか、スルーっとここ、倒れ抜けてきた気がしますけど、ああ、
うん、
いたいたって感じでしたね。
うん。まあ、ややこしい。
いましたもんね。
そうそう。ややこしいマップにいましたね。
ですね。
ややこしいマップにいましたね。ドラゴン奪って飛んでくマップですね。
ちなみにですね、兄さんとか小豚さんって、
はい。
まあほら、新バージョン始まったり、新マップ、特に新マップが来ると、まあ踏み入れるじゃないですか。
うん。
ほら、ストーリーって、トントントンって行きたいじゃないですか。この、モンスターの見破りとか、
はい、
宝箱あさりってどうしてます？
もうストーリー進めながらゆっくり進め、なんかマップは探索していきますね。
見破りなんかもここにあと何匹新しいのいるだろうみたいな見てから行く感じ。
そうですね、マップ、新しいマップに来たらまずそのマップのモンスターの一覧を見て、
はい、
はてなはてなって言ったら、おお、あとじゃあ3匹ここで見破っていかなきゃみたいな。
それまではスピードお預けだみたいな。
はい、もうストーリー進めながら、
ね、進めながらね。まあさすがに転生がいたらちょっとあれですけどね。
そうですね。
ああ、なるほどね。うんうんうん、あ、兄さんは？
いや、僕はもうそこにおるポップしてるやつを調べてみて、あ、見破ってないわと思ったら見破るぐらいで、
うん、
わざわざ探しまではしないですね。
ああ、ね、ルート上にいなければ触らないことになりますからね、実際にね。
うん、
はい。なるほどね。人によりけりかな、
うん。
うん。なるほどね。はい。はい。新たなキャラクター。これ、ちょっとこれ言うとあれだな。ちょっとね。まあ、これ、うん、 機会でよろしくお願いします。
あれですか、公式に載ってる部分ぐらいじゃいいんじゃないですか。
まあね、じゃあこの奈良地屋、
うん、
はい、
奈良地屋ね、はい、はい、もう見た目の感じですわっていう形で今日とどめましょう。はい、
はい、
はい、はい、サブストーリーも終わりましたよね。
終わりました。
はい、やりました。
はい、はい、アンルシアパワーアップします。
はい、
はい、これもまあまあストーリーに関してはまた次回になりますけども、おお、まあ待ちに待ったというかアンルシア姫の再登場ですね、うん、
はい、
はい、
うん、思った以上にパワーアップしましたね。
はい、
うん、
うん、でそのアンルシア姫と行くコンテンツとしては真相のエオオケの迷宮に真相の迷宮が登場しますと、
はい、
うん、
いうことで、まあ、オーケーの迷宮のバージョンアップみたいなもんですよね。
そうですね。
うん。
はい。これはプレイされてみましたでしょうか？
はい、もちろん。
うん、やりました。
うんうん。俺も数回ですね。1回、2回っていうところですけど。
うん。
うん。これ、感触的にどうでした？その遊びやすさっていうか。
いいですか、ちょっぴりネガが入ってたみたいなんですけど、いいですか。
はい、はい、はい。
ちょっと半分毒で、と、
うん。
時間制限がなくなったのはいいですね、すごく。
うんうんうん、
ゆっくり探索できるっていうのもあるんですけど、
うん、
でも、開始直後に、
うん、
もう、ショートカットがあるじゃないですか。
はい。
はい。
もうすぐボスのとこに行ける、
うん、
じゃないですか。
うん。
うん、
これってもう運営がもう作業ですって認めちゃってるようなもんですよね。もうもうマップちゃんと回って冒険してとか、そういう意図がもうない。でも作業でもベルトだけ取っちゃってみたいな、周回してみたいなのを運営がもう認めちゃ、最初から認めちゃってんだと思って、ちょっとがっかりした。それが一個ありますけど、でも、ベルトが単純にもうパワーアップしてるんで、
うん、
まあ、ベルト運ゲーになりますけど、そうですね。それは、なんか、紙ベルトが出るまで、やってやるぜっていう気持ちにはなりますね。なんで、うん、紙ベルトを取りたいっていう目標が、あるから、
うん、
まあ、ショートカットで、サクサク回れるのはいいと思うんですよね。
うん。
うん、
じゃあ、何のためにやってんだっていう、なんか、なんだろう、ゲームを楽しめないなっていう。うん、まあ、作業だな、で割り切ってやる分には僕はいいと思ってます。
はい、
はい、
僕はもうオーケー自体好きだったんで、新しいの出たっていうことでかなり期待は上がってたんですけど、
うん、
スタート直後のショートカットは僕は利用しないんですよ。
あ、そうなんですね。
うん、基本全部倒して拾えるやつは拾っていくんですけど、
うん、
あれの利用の仕方は向こうまで行ってから戻ってくるために使ってます。
あ、
最初の方で取りきれなかった宝箱を取るために戻ってくるとか、ただのワープとして使ってますけど、
はい、
僕の、言いたい ところは、
はい、
なるべく全部取りたいんですよ、置いてある宝箱は、
うん、
あ、
全然取れないんですよ、
あ、
持っているポイントでは、
うんうん
うん、そうですね、
うんうん、全然足りなくて残していくのがすごく気持ち悪いんですよ。
ああ、うん、その気持ちはわかります。うん、全部取っていきたいですね、あのアイテムは。でもそして、うん、言っちゃうと、最高の効果っていうのは、
うん、
極箱、極め箱っていうんですかね、
うん、
極箱ですね、
うんうん。
それでしか出ないんですよ。
そうそうそう。
で、道中の箱って、その極箱が出るマップってほとんどなくて、
うん。
うん、で、意味がないんですよね。
いや、僕のあれの意味は、
はい、
要は、星2のベルトとかでいいんです、はいはい、プラス2のベルトとかでもいいから、はい、それを奇跡に変えて何周もしたいんですよ。
なるほど、なるほど。
うん、でワープとか、イコ飛ばしとかしないんで、
はいはいはい、
何周もするためのベルトが欲しいっていうことで、
うん、
全部拾っていきたいんですけど、
うん、
うん、その、全然拾えないし、で、 マップのやつをある程度拾ったら、その次、そのボス倒して次の扉越えた後におる魔人に使うポイント全く残ってないんですよね。
うん、
あ、こっちで使えばよかったっていうことが結構多いから、その好きなオーケーなんですけど、ストレスもたまるみたいな感じですね。
なるほど。もう僕はもう道中絶対行かないっても決めちゃってるんで、あの最後の魔人のところの右側の魔人が箱くれるじゃないですか。
はいはい。
で、その魔人がまあ、金とか銀とか箱くれて、
うん、
で、ポイント余ったもので、なんか、バフかけられるならバフかけて、左でバフかけて、
うん、
で、金からベルトが出たら、まあ、それを捧げればいいか、みたいな、
うん、
そんなノリですかね、僕は。
うん、
まあ、僕は、カンストしてないんで、
はい。
経験値もらいながら進めるっていう、うん、まあ、そんな感じでやってるんで。
なるほど。
これはその、あれですもんね、その、迷宮を育てるというか、
はい、
迷宮レベルを上げてやることによって、もらえる経験値の量もどんどん増えていくよ。うん、これ、経験値に限らず、特訓ポイントもそうですし、うん、箱の数とか、もらえるゴールドも増えますよってなるんですけど、はい、俺もカウントしてないじゃないですか。
うんうん、
ならやっぱ経験値にしましょうか。だからそうすると小豚さんみたいなワープしないでとりあえず倒していっても、
うん、
まあちゃんとね経験値がもらえるようなぐらいまで迷宮のレベルを上げてやれればですね、
うん、
まあいい稼ぎにはなるんじゃないっては思うので。
そうですね。まあほんまに効率を考えたら、その最高レベルまで一気にワープして上げてしまって、そこで稼ぐべきかもしれんけど、
うんうん、
まあ、楽しみながら行くということを考えると、一個一個潰していく感じで行くのは、まあ楽しいですね。
とはいえ、なんでしょう、王家の迷宮の遊び方が大幅に変わったはずはそうでもないですよね。
まあ、そうですね。
うん、
なんか、でも、追加されそうですよね。あの、棺の数がまだあります。うん、
最初のね、フロアとかかな。
うん。
そうですね。
ああ
。うん。そうですね。まあまあ、あと、僕は一個一個回っていくつもりだったんで、つもりなんで、一番最初におる二つの魔人、どっちかの、はい、あれをもらって、必ず足を速くするようにしてますね。
はい、うん、そこだけはスピードアップ。なるほどね。
ですよね。
うん。
絶対僕も足を速くしてもらって、あとはなんか、極箱を一個追加とかやってもらって、
はいはいはい。
います。はい。
うん。まあ、だから、これからに期待というところですかね。
そうですね。
うん。
まあもう、僕はもう毎週、作業のように全部し
よう。作業か。
僕の中でも作業の人になっちゃいました。
うん、
まあまあ、それは運営も想定した遊び方だと思いますね。
まあ、なんで最初にワープゾーン作ったんでしょう、うん、ワープだけ旅の扉作ったんでしょうね。
うん、まあ、だから、嫌な人がおるやろうからっていうことでしょうね。
だから作ってくれたんでしょうね。うん、
そうですね。
まあ、用意してくれたっていう、反面、じゃこれ、うん、ゲームとして遊んでっていうものの諦めじゃないのっていう、ジレンマが僕の中にあるっていう。
なんせ、一旦ね、ツールに持ってますからね。
そうですよね。だってもう、しばらく何年かもう、なんか箱にぶつかる二頭身のあるうちしか見てませんでしょ、もう僕。
そうですね。
箱にカコーンカコーンってぶつかっていく。
姫、はい、こんな扱いでいいのって。
そう
、はい、まあでも、ここで、その、姫が急に強くなるじゃないですか。なんか、
はい、
なんかスイッチ入って、ゾーン入って、なんか。
はい、
うん、強さが異常でしたね。
またゴリラ感がすごいですよね。
あと HP1300 とかありますよね。
ありますね。
なんだこれ。
うん、
ああ、ですね。
はい。じゃあ、あとでも、先人のベルトとの差別化が難しいというか、もう先人のベルトの方がもう完全に介護官になりつつある。
そうですね。
になってますね。
そうですね。
邪神の意味がなくなっちゃうのはとても寂しくて。
邪神はね、あれはあれで、その、これに取って代わるベルトだっつってね、結構や、はい、ありましたし、ちょっとした、その、何、天国っていう、
はい、
ある条件下でしか開かないみたいなのがあったもんで、湧きましたけどね。
あの最初は先陣のベルトの方が攻撃寄りだったはずなんですよ。種族特攻みたいなのも先陣のベルトの方が強かったし、
うん、
でもその武器プラスなんか属性みたいな形でなかなか自分のこう思うようなものが出ないけど当たった時の破壊力というか、
うん、
火力やっぱすごいみたいな感じだったと思うんですよね、
うん、
それから今もう奇跡のベルトはもう武器依存じゃないですからね。あの雷特技プラスいくらとかじゃないですか、
うん
うん、
なんでこのまま先陣のベルトをほっとくのかなとも思うんですけど、どうやって今後差別化していくんだろうっていうところもちょっと気になるところ
ですね。割とバトル自体が例えばまあ、天国は時々しかわからないですけど、うん、四国まで常にやってましょうってなってくると結構な難易度ですよね。
ん、常に やってましょうっていうのは
その、はい、はい、その天国の集会が結構メインだなっていう人いるじゃないですか。
はいはいはい、
小田さんもそこそこやってるでしょ。
そうですね。
その時にやっぱよあの四国ってなるといくらまあオーブが回収されたり、うん、スケール回収されてやりやすくなってってるかとは思うんですけど、とはいえバトルスキルも結構必要だったりって言って結局、
うん、
あのライトユーザーだと1、2国行けばってなってますよね、うん、実際ね。
ああのごめんなさい、僕の感覚が多分ずれてるのかもしれないですけど、
うん、
めちゃくちゃ楽ですよ今4
国まで行くのは。
私あのごめんなさい、誤解言うんだらごめんなさい、あの僕8人が適正とは思えないんですよ今の写真。あの4人から6人ぐらいが適正だと思ってて、
ああ、
うん、8人いるとかえってごちゃごちゃしちゃう。でも、まあ、しっかり作戦立てた8人でもうなんだろう 1分ぐらいで終わるような集会をするならまだ全然別だと思うんですけど、
うん、
普通に回るならもう僕8人いすぎだなって思うぐらいで、
うん、
よほどのことがない限り全滅は今しないかな。
バタバタ死ぬわ、バタバタ起こすわみたいな感じですよね。そうかそうか、そう
ですよね、
うん、その辺のなんか消化されるコンテンツ、
はい、
みたいなところとのそういうせめぎ合いですよね。
そうですよね。
うん、まあベルトは同じ部位に2つのベルト用意してしまったから、
うん、
多分今回のバージョンはこっちの王家のベルトで、
うん、
次のバージョンは向こうのね天国とかの、
うん、
っていう風に交互に花を持たせる形になっていくしかないんじゃないですかね。
どうでしょうね。
うん、
今もしくは天国だ、あの天国のボスキャラが変わ、あの組み合わせが変わりますよとかですもんね。新しい組み合わせのボスですよみたいなのが、うん、まあ追加的にやられるわけですけど、
うん
うん、
まあ新しい組み合わせって言われてもね、なんか全然進展差が足りない。はい、
うん、
もうそろそろあのバージョン4のラスボスも出してもいいんじゃないかと思ってるんですけど、
うん、4あたりはそうかもしれないね。
そうですね。
うん
うん、
はい。
はい。
なんと。はい。まあ、そんなこんなで。
はい。
まあまあ、アイテムを取ってこれるっていう、その2位ですからね、これはね。
はい。
ので、うん、まあ、成長させたい人は頑張りましょうということで。
はい。
うん、はい。続きまして、バトルコマンド2列表示できました。
はい。
これね、割と賛否両論あるんじゃないと思ってるんですけど、
はい。
アニさんあたりどう思いました？
僕はすごくいいことだと思います。
うん。
うん、ただ、自走直後はどこから変えるのか分からなくて、かなり苦労し
ました。あ、わ、それ、
ひどいですよね。
うん、瞬間分からなかったですよね。うん、
全然、いや、2日ぐらい迷いました、僕。
あれ本当分かんなかったですよ。なんか親切にも程がありますよね、
う
ん、あそこ。
そう、
うん、こう変わったから構成っていうチュートリアルっていうか強制的にさせてもよかったぐらいなんじゃないかなと思うんですけどね。
うん、あと職ごとなんで、
うん、
忘れてますよね。
そうそうそうそうそ
う。うん、普段通りのその縦一列なんで気づかないんですよ。あ、これ2列に変えれるんやったっていうのを気づくのを遅れるんですよ。
なんやったらバトル中に変えさせてくれてもいいんじゃないと思うんだよね。
そうですね。うん、 まあ、スクロールの仕方はちょっと僕の好みではないけど、まあでもこれしかないかなとは思いますね。
小豚さんは？
僕は3日で一列に戻しました。
ああ、そうなんや。
あ、今も一列で使ってるってこと？
今も一列ですね。
うん。
はい。
理由は？
理由はもうなんか、あの、情報量が多くて目が迷子になるんですよね。あとカーソルが小さすぎて、
うん、
ちょっと、なんだろう、僕もっとカーソルを大きくすればいいのかな。あの、コマンドちょっと小さめなのかなと思うんですけど、カーソルが迷子になっちゃうんですよね。
ああ、わかるわかる。迷子にはなりますね。
はい。うん、あれって。で、あと第一あれなんですよ。僕あの、もうほとんど8割ぐらい旅芸人しか使ってないんで、
うん、
コマンドを覚えてるんですよね。もうどこに何があるか。
はいはいはい。
ね、見ても分かるんですよ。
今の 1ページ目から2ページ目の、はい、一番上にはあれがあるから 1回よこせばいいやって思ってるんでしょ。
そう
それですよね実際ね。
はい、覚えてるんですよ、
うん、
そこなんですよ。スクロールの仕方が一手間増えるんです
よ。そうなんですよ。俺が言ったらそこで、うん、今実はその冒険者の広場のページ見てるじゃないですか、
うん、
で今ハデスの腕にカーソル合ってますよね。
はい。
こっからじゃあ今6ページって書いてあるから7ページ目右側のページに行って一番上にある、うん、じゃあこれデスマスターだとすると、はい、モンスターのあのなんだっけ覚醒じゃなくて解放、
はい、
を選ぼうって思うじゃないですか、
はい、
そうすると大呪詛の隣にあると分かっていてもですよ1回、うん、2回送らなきゃいけないですよね。
そうですね。
ここですよ。
その送った時に、うん、右の列にカーソルがあるのか、左の列にカーソルがあるのか、一瞬迷うんですよ。
そう。
うんうんうんうん、なるほど。
だからまあ、本当に使う得意が銃に限られてて、
はい、
1ページの中にまとまるなら分からいでもない。使いやすいと思う、はい、それは。ですけど、
うん、
今小豚さん言ったみたいにコマンド順って覚えてたりとか、
はい、
ページがこうなってるから実はあのそれで選んだ方が早いって場合はこれ2ページっていらんのかなっていう部分
も、ね、まあ、
幸いにしてこれ切り替え可能なので、
うん、
うん、まあ、その辺はカスタマイズかな。
そうですね。2列に全部使うスキルが収まる職ならありだと思います、全然。
うんうん、そうですね。
あとは、なんだろう、僕でしたらなんとなく旅芸人だったら CD とかも、うん、あ、そろそろ溜まるなってわかるんですよね。あの、もう勘で。
はいはい。
で、だけど、あんま使い慣れてない職だと、CD 溜まったかなってピッて隣に見に行ったりもするんで。
うん。
その辺 CT 管理はすごく便利になるのかなって思ってます。
そうですね。メリットはそこだけですよね、多分ね。
うん。
うん、人目で溜まってるっていうのが分かるぐらいで。
うん。
うん。だから武器持ち替えをする職なんかはかなりめんどくさいと思いますよね、こういうのはね。
そうですね。
うん。
そうね。
うん。
うん。
例えば魔法使いとか呪文ってもう、はい、メラガイア、イオグランデ、あ、マヤデドス、
うん、
あとその貝の呪文しか使わないじゃないですか。
はいはいはい、
うん、メラゾーマ、
はい、
マヤド置いとけばまずみたいな感じじゃないですか。
確かに。
なまあそれは1ページ上で収まるしってなるしね。
うんうんうん
うん、
うん
ね、なんか、まあ、使い勝手の部分。
うん。
画面が、サイズが小さいと逆に見えなくなってしまうのでっていうのは、これはまあ、はい、それは配慮はいいんですけど、
はい。
うん、まあ、そこだけじゃないよねっていうところですね。
うん。
うん。皆さん、どんな使い方するのか聞いてみたいもんですね。
はいはい。
そうですね。
うん。
はい。
まあ、僕の周りで言ったら多分みんな、ほとんど一列だと思います。
うん。
戻したっていう人が多いですね。
うん、うん、うん。
ですね。
はい。
次、ま、大幅変更点。
はい。
なんとチャット機能でございます。
ああ。はい。
はい。チャット、新機能、スタンプを追加しました。
うん。
今風ですね。
もう、その、言う言葉がもう、あれですね、老人みたいな言い方しますね。
もう、もう、ロートルなんで。はい。
まあ、雰囲気変わりますね、全然ね。
うん。
そうですね。
まあまあ、だから人が使う分にはいいんですけど、自分ではあんまり使わないですね。
うん。
うん、
これもね、
はい、
最初設定分かんなかったです。
ああ、はいはいはい、確かに。
うん。
そこはまあそうですね、あの2列よりは分かりやすかったです。バトルコマンドの2列よりは分かりやすかった。なんか、なんでしょう、たまにポーンと使われるのはいいんですけど、
うん。
うん、
ずーっとスタンプだけで攻め立てられると、うん、なんかもう全然入ってこなくなるんですよね、なんかもう。これ言っちゃうとまたなんかあれなんですけど、やっぱその人の言葉で会話したいっ
ていう。ああ、うん。あのね、イメージは、はい、多分 LINE スタンプなんですよ、これ。
そうなんですよね。なんで。
ですけど、LINE スタンプって多分、例えば兄さんにしても、小豚さんにしても、例えばお仕事ではあれ、プライベートの仲間であれ、
はいはい、
あっていう方が、例えば俺だったら、神さんとか息子がしてくるっていう時に、その人なりの、例えばスタンプとか、
はい、ありますよね。
使ってくるじゃないですか。
うん、
でもこれってもう、このアストルティアにいる人みんな同じじゃないですか。
そうですね。まあでも、こっからじゃないですか、差別化されてくるのは。
そこです。だから、はい、だからこそ今回とりあえずね、ゴーテンさんありがとうプレゼントのがすぐ、はい、直後に入ってきてですね。
はい。
まあ、こういう感じで増えてるのねっていうふうのを見せてくれたことがとても良かったなと思います。
そうですね。あとはもう課金になってくるんでしょうね。
で、それでいいですよね、実際。
うん。いいと思います。
うん。
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 うん、
そうですね。
これは、蒼天の空16巻の、はい、発売の際の中島先生の回でも言って、うん、いや、ちょっと要求しましたけど、もはや要求ですよ。ああいう、例えば、漫画の、その、はい、なんですか、アイテムコードで、
はい、
はい、手に入るよってなると、うん、蒼天のソーラーファンなんかみんな買うわけじゃないですか。まあ、そうでなくてもコミックは買うけどさ、っていうことなんですけど、うん、そうやってなんかこう、それぞれ特化、例えばドワーフ特化とかさ。
そうですね。
みたいなものがあると、なんか、うん、さっき言った、その、うん、あ、この人はこれ使うよね、みたいな、
はいはいはい。
風になってた方が面白いよなって感じしますね。
はい、そうですね、
うん。今だと完全にLINE の熊と、なんだっけ、うさぎ？
熊とうさぎだけっていう状態です。
バレちゃうんですよね、みんなね。うん。なので
だからもう全部もう把握しきれないぐらいいっぱいこうスタンプが増えてきたときがこう個性の出しどころっていうか、
うんうん、
だと思いますね、
うんうん、今ねやっぱドラクエ10っていうのはもうこんだけ長い間やってあ、はい、兄さんってこういう人だね小豚さんってこういう人だ、はい、ケンタロスってこういう人間だみたいなのが、はい、なんとなしにこう皆さんイメージついてる通りの
キ
ャラクターであってほしいみたいな部分で、
はい、
これが RPG だみたいなのあるじゃないですか
そうですね、
うん、
ねはい、どんどんこれはもう大いに待っております、うん、優勝無勝問わず
はい、
うん、はいはいコンテンツガイド追加しました。まあこれはあこれちなみにね、
はい、
思うほどなんていうか便利でもないっすね。
コンテンツガイド、
うん
うん、
何でしたっけそれ。ごめんなさい。
例えば、開いてるの、これ、作戦メニューから遊び変えたガイドに利用できますってことなんですけど、このコンテンツって、どういうゲームなんですか。例えば、今、例に出てるのは、バンマの塔ってどういうコンテンツですかってことを書いてるんですね。 で、こうやっていわゆるタワーディフェンス的なゲームですわーっていう話書いてあるんですね。でそれに対して、チェックがついてて、参加条件に、が書いてますと。ファラザードに行ける。レベル100以上だ。バージョン5が入ってます。っていうのをチェック全部ついてれば、あんた行けますよと。で、一番目玉は、一番下の段に書いてますけど、
はい、
この見てる、その紙の画面あるじゃないですか。はい、こっから、ボタン一発で、このバンマのともに飛べるんですよ。
なるほど。
うん。もうプレイし慣れてる人は別にこんなのいらないってなりますし。
そうなんです。
これは初めて知りました、僕。なるほどな。
やっぱ、初めてのプレイヤーへのアプローチっていうのは大切なので、これは必要だと思うんですけど、この、これをルーラストンの代わりに使うかというと、そうでもないっていうことにつながるから。
そうですね。面倒ですね。
ここに取り付くまで面倒ですよね。
そう。もうこれ減ったらバシッコでええやんってなります
ね。バンマの塔だったら別にアビスジュエルできますし、
ね。アビスでいいしね。
ね、分かってれば。
うん。
うん。
まあでもこれ初心者というか始めたばかりの人には嬉しいですよね。
そうそう。あのね、大事なのは、俺何度も言ってるんですけど、あの、攻略本を見るとか、攻略サイトを見て、そこに、例えばバンマの塔どっから行くんだ、ああ、ファラザードに行くんといかんのか、とかね。
はいはいはい、
うん、そのためにあのなんだアビスジュエルじゃないや、まあ、で例えば今までの世界だったらルーラストン登録せんといかんとか、うん、みたいなことをするのではなくてその、うん、やっぱゲーム内で全部完結するように作られてた方が、
うん、
なんなら攻略本いらずと思うぐらいのことまでしてくれた方がこのゲーム一本で遊べるっていう風になった方が俺はいいと思ってるんですよ。だってやっぱオンラインゲームだから、
うん、
進化してからその紙の本っていうのがやっぱ遅れた情報になってきたりするんですよね。
まあそうですね。
一時からあの公式ガイドブックって出ないんじゃないですか、ぶっちゃけ。
うん、出なくなりましたね。
うん。
うん。
うん、なかなか、あれ、タイミング難しいんですよ。
そうですね。もう出すタイミング、もう書いてるタイミングでどんどん進化していってますからね。
そうそうそうそう。
うん、
だから、ある種出すんだったら、もう設定資料集的に、もうバージョン終わったってで出すぐらいがベストぐらいだったりもするじゃん。
そうですよね。もうバージョン5を振り返ってみたいな。
うん、そうそうそう。もう俺たちが見て楽しむみたいなぐらいの方が。
バージョン5まとめみたいな、
ね。そうそうそう、はい、うん。なので、まあ、うん、これが入った意味はあると思います。
そうですね。
うん。
うん、我々子さんはこういうものを発表されたときにルーラーとして使えるやんってちょっと湧いたんですけど、実際使わずに、要は途中から始めた人で、その、うん、コンテンツはいっぱいあるけど、とりあえずストーリーをダーッとやってしまった人、
うん、
うん、が、さあこれから何して遊ぼうっていうときに見るところでしょうね。う
ん、なんかね、アジさん、前回の、あの、うん、ドアラジのゲストさんに来ていただいた神田シンクさんとか、
はい、
ストーリーメインだっつってたじゃないですか。
はいはい、
ああいう方がじゃあバージョン追いついたっていう時に、なんかやっぱプレイ、やっぱりインするのが癖になってる。うん、じゃあ何で遊ぼうかってなった時に、こういうのを見ていくとかになると、うん、そういう意味もありますよね。
そうです。下手したら、あの、ピラミッドとかスルーしてしまいますもんね。
そうですよね。
うん、
俺たちはもう待ちに待っていってたみたいな部分があってましたけどね。
はいはい。
ああ、
うん、邪神とかピラミッドみたいなのはストーリーに関係してないから、
ああ、
うん、やっぱああいうところをこういうところからあの発見してもらうっていう意味があるんでしょうね。
これはやったら私もできるし面白いじゃんって思ってもらえるための一歩ですからね。
はいはい、
うん、遊びやすくというところ
、うん、
はい、
うん、
はい、うん、次、大魔王の代筆家を追加しました。
うん。
実はあんまりやってないです、俺。
大魔王の？
うん。
何でしたっけ？
代筆家。あの、宿屋のところだですね。
ああ。
宿屋、酒場があるとこの、お城の西側のポイントですね。はい、とこにありますけど、はい、そこにこのゴーストがいるんですね。
はい、そうですね。
あ、いつもみたいなアホみたいな顔して。 おりますけど。
使ってなかったのこれ。
要はゴーストライターってことでしょ。はい。
まあまあちょこちょこやってますよ僕は。
うん。
うん、その必ずやらなとは思ってないけど、道中で行けそうなところはやったりしますね。
それこそね、バンマとか入ってると、
うん、
これやった方が数万ポイント入るんだったらと思いますけどね。
そうですね、うん、更新してからバンマクリアせんとあかんので、いつも忘れてしまう。
これ
バンマやってからこっち行ってしまう。
自動受注であかんのかいね。
っていうか先週の分をそのまま更新せんかったら続きができるんです。
あー、うーん、まあそうな、うん、そうか。
更新するの忘れてしまうんです
。ややこしいな。なるほどね。
もうちょっとなんか美味しいといいですよね、あの報酬が。
そうですね。
ですよね。そうですよね。
わざわざ受けてわざわざクリアしに行こうっていう気にはならないかなと思います。なんかのついでならいいですよね。あのアンさんが言う通り。
そうですね。あ、まあ僕みたいに完走してない人間はちょっとでもそのもらえるなら嬉しいかなぐらいの感じです。うん、完走してる人にはうまみは少ない。
俺バージョン3のあの何でしたっけ、あの各世界回るやつだったじゃないですか、スタンプ集めてくれ
る。
あれね、うん、何週かした覚えあるんですよ、1回目クリアだけ以外で、
うん、
あれ結構経験値うまかったんですよね。
あの当時美味しかったですよね、あの経験値が、
うんうんうん、1周10万、うん、十数万って言ってましたからね。
そうですよね、
うん、まあ、うん、それ考えるとこれ3つクリアすればみたいな感じではあるんですけどね、実際。
うん。
うん。同等ぐらいは来るのかなっていう気はしますけど、
うん。
いちいち行ってんのめんどくさいんですけどね、本当はね。
まあ、このためにわざわざそのマップ行って、モンスター20匹倒すとかは、ちょっとしんどいですね。
ね、バンマ行くとか、
うん、
職人だってしてやったりしなかったりしてるでしょ。
うん。
あと、まあ、これは防衛軍かな、侵略からの防衛、この時間に合わせていかんということでしょ。
うん、
なかなか行ったり行かなかったりもしますけどね。
まあ、アビスジェールからすぐ入れる部屋におるから、
うん、受注自体は。
まあ、ほんまついでですよ、たまたまクリアしたから、ちょっともらいに行こうぐらいの。
ああ、まあ、そんなもんでいいのかな。
うん、水やり三元するだけでもらえたりするから。
なるほどね、うん。はいはいはい。
くっそどうでもいいんですけど、
うん、
ここの、公式の写真ですか、画像、
うん、
プレイヤーの名前がアマビエですよ。
そうですね。
それだけです。わざわざこのためにアマビエって作ったんだなと思って。
もう、はい、コロナの解散ですよ、はい、コロナの解散。はいはいはい、職業レベル116になります。
はい。
うん。
はい。うん。別にいいですね、正直言うと。
うん、僕は、やる職業だけは116にしましたけど、
はい。
出す職業だけ。
はい。
もう、半ばもう僕、出さない職は諦めてますね。スキルポイントの仕様が変わってから、
うん、
出す職だけをレベル上げするようになりました。
うん、
やらない職はもうやらないんで。
うんうん
うん。
ソウルとか110とかですよ、まだ。
いや、それでいいと思いますよね。
うん。
ね、
うんうん、
もう完走する意味がないなと思ってるんで。
うん。
でもまあ、一曲集中でもらえば、ね、ストーリークリアしたりなんだりすれば、ね、
ね、
まずここまでは上がったりもしますし。
でも、最近の傾向として、1レベル上がるだけで、HP がこう、なんか7とか増えたりもするんで、
はい、
うん、
それはすごい、あ、強くなってるっていう実感があるんで、これは歓迎ですね、あのレベル上げをしたいなって気になる。
はい、
うんうんうん、
ドワラジ。
はい、続いて成長関係のね、ということで、まずこの防具追加です、
はいはい。
これちょっと集中して喋りたいんですけど。
はい。
うん。
小豚さんはまあ、旅芸人かね。まずは話聞きたいと思うんで、これはちょっと後回しや。
はい。
兄さんなんかこう、揃えてみてとか、これかっこいいじゃん。使ってみていいじゃんっていうのあります？
やないんですよ。もう長いことちょっと装備を買ってなくて、
うん
うん、これも相談ですけど、まあ、だから僕はエンドコンテンツ行ってないからなんですけど、
うん、
ただゴールドがどんどんどんどん溜まっていくんで、
はい、
買いたい気はあるんですよ。
うん
うん、ただ何をどう買っていいかがわからない、その体制をどれを買えばいいとか、
うん、
そういうのが全然わからないんで、
はい、
なんか一回そういう回作ってほしいかなぐらいの
装備回
装備だから、こういう買い方をするとあのいいよっていう、
うん
うん、それがしばらく行ってないとわからなくなってしまって、
うんうん
うん、装備買うのに全然惜しくはないんやけど、何を買っていいかのわからない。
買うなら失敗したらいいしね。
もちろん。
ね。
買うなら本気でね、何千万使って買いたいから。
うん。
うん、それが、ちょっと今ネックになってて、うん。一応そのチェックはしてるんですよ。どれがどういう効果なんかなっていうのはチェックしてるんですけど。
はいはい。
うん、手を出せないっていう状況ですね。
小畑さんは、
ですね。とりあえず、風のマントは買いだと思いますけど、
うんうん、
詳細は、世の中に、実は小豚ブログっていうすごくいいブログがあったんで、
ね、言っておくが、毎回ご紹介してるからね。
すみません、ありがとうございます。そこで風のマントだけを紹介してる回が、
はい、
そこ見てもらえばいいと
思います。読ませていただきました。かなりこれは、あれですよ、風のマントはもう買い替え需要でいいですね。
はい、あ、はい。でも、ちょっとそのホッカーの防具に、ちょっと本職の人の意見も聞きたいなとは思いつつも、僕の意見を言うと、
うん、
まずミラーアーマー、
はい、
強いと思います、受けるダメージマイナス10ってありますよ、被ダメマイナス10、
うん、
はいはい、
ものすごく強いんですよ、新しい鎧で守備力も高いでしょうし、
うん、
でも、行動値 10% 魔法ターン。
うん、
ご存知かもしれませんけど、エンドコンテンツのボスって大抵魔法ターンとかがかかってると呪文打ってこなくなるんですよ。例えばメイブとかも、うん、気がね打ってこなくなるんですよ。
うん、
はいはいはい。
うん、なんで、気がねとかもボーナスターンにしたいところを、
うん、
魔法ターンがかかってしまったがために打ってこなくなって、なんかもう本当殴られて死んじゃうみたいな。
殴られた方が痛いわけです
よね、うん、なんで、じゃあどこに来てくんだろうっていう、だから結構使いどころが難しいなって思います。
なるほど。
完全にこのミラーアーマーを例えばメイブとかに来てきたらもう完全に地雷ですよ。まあ好きな言葉ではないですけど地雷扱いされてしまう。
なるほどね。
最初のローブもそうです。マホターンついちゃうんで、
うん、なんでこんなにマホターンなんですかね。
わかんないですね。ちょっとこれなんで魔法ターン推しなんだろうって思うんですけど、うん、ちょっとこの2つに関してはエンドコンテンツには不向きかなと思います。あ、でも呪文打ってこないモンスターだったらいいのかなとは思うんですけど、
まあ、でもこれローブとか鎧に関してやっぱ使い分けしなさいようになってくるからかな、まあ、
そうなんですよね。でも新しい装備来て、うん、最新のボスに行きたいじゃないですか。
そりゃそうですよ。
新しいボス来て、最新の、例えばじゃあ、まあ、最新のっていうか、まあもう結構だいぶ経ちますけど、じゃあメイブ5、楽になるかなって言ったら、よりしんどくなるみたいな。そんな状態ですよね。
うん。
どういうところで、あと、階層の動機ですかね。
うん。
これとかも、やっぱもう、ガナドールが強すぎるんで、
あ、俺もそれは感じます。カイソの道着は、
うん、
見た目はともかくとしても、うん、
なんか懐かしのドラゴンクエスト3テイストですよね。
うん。
はい。
ともかくとしても、ちょっとガナドールを超えないよねって思いますよね。
うんうん、そうですよね。でもガナドールの上位が来るまでは、きっともうこの辺の防具はもうなんか勝ち目ないのかな。
ガナード、このカイソ、ドラゴンベストも微妙ですよね。
なあ、微妙ですよ。うん。ドラゴンベストは、なんか土ダメージでしたっけ？ごめんなさい、ちょっと、あれ？
土と炎ですね。
あ、そうか、炎もついてんだ。
うん。
あと、僕許せないのが、許せないでごめんなさい。もう完全に僕の好みなんですけど、言葉悪いや、悪かったごめんなさい。改善時何パーセントで何々って俺大嫌いなんですよ。
ああ、はいはい。
あ、俺も思いますわ。
もう、うん、始まった瞬間、もう、あ、なんか、あ、終わったみたいな。お前見ないみたいな。それで言っちゃうと、カイゾの道義も、改善時 10% 倍切るとかあるんですよね。
うん、
なんで、
う
ん、
かけるからって言いたいでしょ。
もう回線時やめようよって思うんですよ、ね。
そうそうそう、
うん、
回線しか意味がない
ですもんね。回線時しか意味ないわけですもんね。
そうそうそうそ
う、
う
ん、
もうね、うん、っていうところもある
んで、それこそさっきの話じゃないですけど、ベルトとかさ、
はい、
回線時なんとかは即捨てですもんね。
あ、もう僕は回線時全部
捨て、全部封印でしょ。
全部封印してます、
うんうんうん、そんなんいらんもん、はい、実際。
そうそうそうそうそう、対戦時だけは本当にどうにかしてくれって感じです。でも、まあ、ドラゴンベストもなんだかんだこうなんか大解決が強いんじゃないかなと思ってます。
はいはい、同意ですね。
はいではないですけど、
で、うん、ですので俺も個人的な感想としては、
はい、
ゼルメアで取ってきてるだけではあるんですけど、
はい、
風のマントミラーアーマー光のローブだけは意識揃えました。
ああ。
カイソとドラゴンベースは即捨てです、これ。
うん。で、いいと思いますね。でもまあ、今後、例えば、土ダメージがすごい強い敵が出てきたら輝くかもしれませんし、ちょっともうこれはわかんないんですけど、
うん。
今のところはちょっと、うん、大解決とか、何でしたっけ、気候博士でしたっけ。
はいはいはい。
はい、うん。それの方がいいかなとは思っております。
うん。
うん、
行動時難病短縮とかでしょ。そういったのが入った方が、
そうそうそう、
うん、
気候博士がコマンド短縮、
うん、
はい、
ですね、クロックチャージが入るみたいなやつとかね、
はい、はい、
あっちとかの方が全然使えますよね、はい、職業的にも、
はい、
うん、はい、で、この防具関係なんですけど、
はい、
今私もちらっと言いましたけど、ゼルメア、
はい、
うん、
ゼルメアはどうでした？これも変わってます。
ゼルメアは何が変わりましたっけ？
三面鏡、
ね。ああ、あれだあれだ。はいはいはい、はい、
うん。兄さん遊んでみられました？
僕ね、実は久しぶりにやったんですよ。
うん。
だから、毎回、追加されたやつをやってなかったんで、
はい、
追加されたやつをクリアしたら次の回に行けて、次の回に行けてっていうのを繰り返して、
うん、
一番最新のところまでようやく行ったんですけど、
はい、
うん、毎回やってないもんやからどこがどう変わったかがよくわからんかったんですけど、
うん、
ただなんやろ、一番最新の、20回でしたっけ、
はい、
は一番下まで行けたんですけど、うん、それまでは全然ダメだったんですよ。なんか一つも下に潜れないパターンが多くて、
うん、
うん、ほうほうほう、一番新しいその20回よりも下のところは行ける確率は高かったですね、うんうん、
こんなこと言っちゃうんですけど、皆さんゼルメアシートって聞いたことあります？
ありますよ。
はいはいはい。
使ったことは兄さんはなさそうですね。
で、僕はないですね。てか知ってるんですけど、あえて使わなかったですね。
あ、
うん、
ケンタロスさんどうです
よ。俺は、存在はしてるし、ちらっと見てみたことはあるし、
あ、
ぶっちゃけやっぱこの攻略班というか、
はいはいはい、
某ブロガーさんというか方なんでしょうけど、研究に関してはもう素晴らしいなと思いました。
そうですね。
そして
これ、
なんで他の皆さんのデータを蓄積するっていう、みんなで攻略しようっていう感じだったんで、これは逆に感激しましたよ、みんなして。
僕も、兄さんと同じでずーっと使ってこなかった派なんですよ。
うん。
で、今回、風装備をできるだけいいのをちょっとできるだけ安く揃えたいなと思って、
うん。
ちょっと試しに使ってみようと思って、
うん。
使ってみたんですね。
はい。
うん。
もう戻れないですね。
あれでも今回の仕様変更によって、
ええ、
信憑性は 少し下がってるんでしょうね、こうやって。
いや、もう完全に毎回最下層まで行きます。
素晴らしいな。
そうなんや。
それを上回ったということが素晴らしい。
もうあっという間に蓄積されて、もうほぼほぼ正解が出ます。
そうなんや。
うん、前も言ったんですけど、これね、仕様変更になった時に、じゃあゼルメアシート潰されるじゃんって、やりすぎたんだよってみたいなこと言われてたんですけど、
うん、
当の本人が、うん、そうきたか、みたいな、これ当選状を受けたぞ、みたいな感じだったんで、
あ
うわ、すごい、かっこの人って思ってましたからね、私は。
そう、まあ、よしあしは別として、うん、まあ、その好みだと思うんですけど、
うん、
僕は使うまでは、まあ、なんか作業になるのが嫌だなーって
思
って、
ね。そこですよね。
うん。
うん。
でもなんか使ってみると、あ、これ、このマップ実はちょっと、ほぼほぼ埋まってるけど、100% じゃないじゃんっていうのも多分たまに出てくるんですよ。
うん。で、それも、その
ゲーム、僕が、
無制、
更新して、
うん。うん。そうでしょ。そう、それの時に、うん、その、うん、だからこそ、その、今までゼルメアをやってる時の、その、うん、感覚、経験みたいなのが、
はい。
生きてくるじゃないですか。あれ、この扉くぐっても、
うん。
正門ないよねって感じるんですよ。
うん。
で、
そうなんや。
たまにこう、埋まってないマップを自分が埋めて更新、送信をして、データを送信をすると、なんかこう、みんなに貢献した感が出て、で、あ、これもこれで違う、こういう遊びがあってもいいんだなって思ったのが、
うん、
最近のゼルメアで感じたことなんですけど、まあ、ゼルメシートありきの話になっちゃうんですけど、
うん、
僕はなんか考え変わりましたね。
だからこれね、やっぱゲーム性変わったっていうところもあったんですけど、その、うん、推理力働かせられるようなゲーム性になってるのはとても良かったなと思います、俺は、
うんうんうん、
今例えばアニさん今アップデート情報を見てるときに、
うん、
画面が載ってる位置に3枚目ってマップ載ってますよね。どうやら部屋に変化があったようだって画面
ありましたね。はいはい。
この時に、例えば、うん、正門が今、二つ持ってますよ、でしょ？
うん。
で、残り三つの部屋がまだ空白なんだけど、ここの一番下のその残りの部屋のやつが三つだけど、モンスターが、二つなんだってなったら、どっちかが、じゃあ、三分の一の確率で赤正門が来るじゃないですか。っていうのがどれだろうなって、推理を働かせようとする。もしくは、もう来ないから、下に行く扉にくぐりたいってなったら、あと何個くぐればいいから、うん、あと何個正門最低使えばそこまでたどり着くよねってことを、推理し始めるっていうゲーム性に発展してってるのがとてもいいなと思いました、俺は。
はいはいはい。
だから、実は、かなり俺もそのゼルメアシート使ってないのに、
うん、
かなりの確率で体育会まで行けます。
そうですね、僕でも今回行きましたんで、
うん、
でゼルメアが一番最初実装された時は最下層まで行って、うん、ちょっとストーリーあるじゃないですか、
はいはいはい、
それは見てたんですよ、
うん、
でしばらくちょっと行ってなかったんで、
うん、
間のストーリー見てなくて今回20回のストーリー見ちゃったんですね。で、今さらその間を潜る気にならないっていうの。なんか間のストーリーすっ飛ばしてる、あ、この人どういうことみたいなのがあって、ちょっと、うん、戸惑ったっていう話です。
なるほど。
いきなりなんかもらったけど、これ何みたいな。
なるほど。ヘルメットもらっちゃいましたね。
もらっちゃいまして、うん、
まあストーリーに関しては遊んでいただきたいんですけど、
うん、
ネタバレをここはちょっとやめとこうかと思ってるんですが、
はい、
お前なんかいですよね、実際
多分そういうことでしょうね。多分そういうのやったんやろうけど、僕いきなりそこ見ちゃったん
ですよ。超美人じゃないですか。
そういきなり僕そこ見ちゃったんでね、
うん、
すっ飛ばしてしまったみたいな、しまったと思ったんやけど、今更途中やる気せえへんっていう。
ね
え、うん。
まあまあまあまあ、
はい、
遊ぶコンテンツのバージョンアップとしては正しい方向に行ったと思います。
そうですね。うん、なんか、
う
あの思ったほどベゼメアシートを使っても作業には なってないなって僕の感想だし、あとはなんかなんだろう、マップを送信し合うのもなんか昔こう僕らがインターネットがなかった時代にこう噂話でなんか攻略し合ってたみたいな、
はいはいはい、
コミで攻略し合ってたみたいなところが現代版なのかなって思うんですよね、ゼルメアなんては。なんでゼルメアは多分今後もマップリセットとゼルメアシートの更新等でいたちもっこにはなってくると思うんですけど、僕はもうなんかもう戻れ、さっき戻れないって言っちゃいましたけど、本当にゼルメアシートありきのゼルメアでいいかなって思ってます僕は。は
い、ちなみにさ、これ一応最下界まで行った感じじゃないですか。
はい、
ゼルメアさんって誰よって話になったんじゃないですか。
はい、はい、
でも、
はい、
バージョン5は続くし、
うん、
装備も更新されていくじゃないですか、
うん、はい、
どうすんでしょう。
まあなんかつくんじゃないですかね。なんか王家の迷宮もなんかアナザーモードがあったようにこ
う、ああそうですか、
なんか、はい、潜っていくんじゃないですか、
次の百獣装備が取れるやつを更新していく感じですか、はい、はい、武器スキルと特技スキルのバトルバランス変更ですね。
はい。
うん、まあ、気になるところだけ言いましょう。
はい。
どうですか？
僕は1点だけです。
はい。
はい。豪傑、氷結乱撃を、ただでさ弱いのになぜもっと弱くしたと。もう本当、僕入れてないですよ。
まさにさっきのページの扱いのところを含めてね、
入れてないです、スキルを、ま、取ってないです。
ああ、
取ってスキルマスターのところで振り分けてないということや。
振り分けてないんです。
は
だったら武器ガードとか三河橋とか、あと攻撃力プラスとか入れた方が全然強いと僕は思っております。うん、して、その弱い豪傑氷結乱撃をなぜもっと弱くしたかっていうそこだけですね、うん、僕は。はい、
まあ、氷結乱撃だけじゃなくてね、他も一応その発動までの時間短縮とか、まあ、ダメージダウンが入ってるからね。
そうですね。
でもさあ、うん、上のハンマーのアースクラッシュあたりはダメージダウン入ってないもんね。
うん、
なあ、そうなんですね。ちょっとごめんなさい。あまり、こう、語れるぐらい、触ってない。
いや、だから、この辺は、だから、一律じゃないよねっていうことを言いたいんですけど。
ああ、そうですね、そうですね。
うん、
うん。
ねえ、どういうことですかね。大旋風切りもダメージダウン入ってませんね。
うん。
はい。
そうですね。
俺的には、
はい。
無知の復権ですよ。ただし、魔物使いのみ。
うん、そうですね。
魔物使いのみかって俺は思うんですけど。
うん。
だから何、他の職では無知使わないでしょっていうことを言いたいのかな、これ。いや、使うっちゅうね、うん、俺は。
なんとか無知が一番活躍できてるのって、でも、魔物ですよね、活用できてるの。
うん、まあ、そうですよ。攻撃時間の短縮とか。
めちゃくちゃ早いですよ。無知を持ったまま、もう。なんだろう。うん、攻撃終わった瞬間にもまたコマンド開けますからね。
ああ、はあ、はあ、はあ、はあ。
あと、なんでしょう。例えば、マモで死んじゃって、ザをかけられるじゃないですか。
うん、
で、無敵時間中に、もう、僧侶撃ち終わりますからね。
おおおお。そうか。
早いですよ。
ああ。
って思う。死んじゃってって思います。早っって感じです。はい。
なるほどね。
はい。
はい。そういう意味では、よろしいのかしら。しかし、うん、まあ、俺から言わせると、本当にスーパースターとか、
はい。
そっちも早く強くせよって言いたいですよ。
そうですね。スーパースターは。
まあ、僕は使ってないけど、カマンも足したっていうところで。
うん、
うん、強くしたっていうことになってるんじゃないですか。
あんまどうなんでしょうね。
カバーも別に強くないでしょ、だって。
そんなに。
あ、そうですか。
うん。うん。そうですね。
ダメージソースって言ったら、それは総竜とか極竜の方が強いですよ、そりゃ。
そうですね。
うん。
そっか。まあ、アタッカー色かどうかっていうところじゃないですか。
やっぱ、まあ、うん、
マモで。うん、攻撃力が足りひんかったら使ってもらえないんで、うん、っていうこと
で。まあ、そりゃそうですね。
うん。
まあ、ちょっと、無知するなら、もうちょっと、他のも強くしてってことですよ。はい。
はい、
うん。はい。うん。はい。あとは、まあ、ちょっと細々ですね、この辺ね。
うん、まあ、そうですね。いろいろありますけど。
うん。あの、大富豪が。
はい。
あのスピードアップしたんですけど、
うん、
だから僕は前の実装直後にやってちょっとしんどい、その待ってられへんって言ってたんですけど、
うん、
これでスピードアップしてめちゃめちゃやりやすくなりましたね。
なるほど。
うん、あのこれこの速度やと思って、この速度やったら全然問題なく、
うん、
あの遊べますね。
うん、あの反則上がりとかも警告が分かりやすくなりました
ね。うん、分かりやすくなりましたね。
はい、
うん、で、まあ、ただやっぱりルールが多すぎて把握するのが大変っていうところかな。うん、まあ、それにしてもだいぶやりやすくなったんで、これなら僕も遊びますね。うん、
なるほどね。
うん、
かなりあれじゃないですか、他のゲームを研究してきたんじゃないですか、これドラクエの中でするんじゃなくて、
うん、
うん、アーティストゲームにあるようなね、うん、あのカードゲームさ、うん、探してくるとか、
うん、
それこそあれじゃないですか、あの任天堂の遊び大全50とかあの辺を見たんじゃないですか。
はいはいはい、
うん、いや、ここまで劇的に速くなるんやったらなんで最初からできんかったんやと思いましたね。
実装優先だった。
まあ、まあ、
はい、そうですね、はい、うん、はい、俺あと他の関係で言いたいなと思ってるのは、
うん、
あのこの間そのバトルトリニティのチーム対抗戦、
はい、
うん、
はい、おかげさまでカタラームズが、
はい、
優勝2回目をさせていただきました。ありがとうございました。
ドワーフね。
他2勝とかしてないですからね。そんな言い方ではないんですけど、いや、何よりあのバトルトリニティの話をしたいです。今回その何ですか、試合の時間を減らしました、
はい、
短縮されました。何秒だったかな、7分のゲーム時間から5分半に変更されましたと。
うん、
で、うん、かなり、なんていうか、回転が速くなったイメージあります。あれ？もう終わりみたいな感触はあります。そこに対して、うん、すごく食バランス良くなったなってプレイしてて思いました。食バランスどころか、その、まあ、当然あの大会というとオートマッチングでされることも多いんですけど、
はい、
3位と2位、2位と3位、あ、いや、はい、3位ということで、2位と1位、
はい、
で、なんだったら、僅差でやってる時の大逆転劇が、
はい、
3チームで結構な確率でシーソーゲームになります。
うん、
前は割とどっかのなんかやっぱそれこそボイチャかなんかしながらやってるチームが圧勝することが多かったと思うんですよ。
う
ん、うん、ですけど戦術が確立されてるのにはやっぱかなわないんですけど、それにつけてもですよ、かなり、はい、かなりそのランダムマッチングでも遊びやすくなって、俺も、なんかいろいろもらうために、何戦かしたんですけど、例えば、トライロックを選挙するとか、収めるところの、
はい、
いわゆる MVP 的なものの、にたまに入るようになったっていうのは、
はい、
そこに特化した、なんか、プレイをしたからかな、なんて思ってるんですよね。これ、ちょっとさっき思ったんですけど、
はい、
これ全 然別のアプリケーションで作れないかなと思うんですけどね。スマホゲーム。
スマホゲーム。ああ、ゼルメア、ゼルメアじゃねえ、トリニティを。
トリニティ特化のもう。
特化の。
うん。これだけで一本のゲームとして成り立つレベルだと俺思ってます。で、なんだったらもうスマホのタッチパネル操作でもこれぐらいだったらできる。
あ、
ネックは通信環境だと思います。
あ、
うん。あの、なんだ、チームが、4人、
うん、
対3だから12人のマッチングを常にしてなきゃなんないっていうのはちょっとかなりしんどいと思いますけど、
はいはい、
Wi-Fi 環境並びに 5G 回線だなっていう条件だったら、
うん、
やったらやったで新規のプレイヤーも出てくる。我々ドラクエ10プレイヤーは連携してやれるとかね。
あ、
何がしんどいってジュエル装備が欲しいのに、
はい、
俺まだまだ取れないです。あんだけやってもと思います。
なるほど、
うん。結構一色特化で武闘家だけやったのかな。武闘家と盗賊ぐらいやったんですけどね。
はい、
あ、全然取れないです、まだ。ので全部着取ってっていうのはかなり根気よくやってますね、これね。いずれにしてもね、というかバランスがいいなんかゲームになったなと思います。
僕は前回であのほとんどやったことがないって言ったと思うんですけど、
うん、
実は今回ちょっと割と参加してて、
うん
うん、なんで前回までほとんどやったことないので、どのぐらい変わったかとか、どのぐらい遊びやすくなったかっていうのは語れないんですけど、今回のバトルトリニティで、なんか見方変わりましたね。やっぱり僕もだったんですけど、コロシアムと混同してる人が多いんじゃないかなって、殺し合い、
うん、
倒してなんぼみたいなゲームだと勘違いしてる人ってやっぱり少なからず
いると
思って
る。いる。
うん
うん、
実はそうじゃなくて、玉入れゲームなんだよっていう。
そうそうそうそうそう。
うん、運動会なんだよっていう、もっと殺し合いよりもカジュアルに遊べるゲームのはず、
うん、
なんだけど、うん、なんかたまにこうツイッターで流れてくる、なんか暴言吐かれたとか、指示されたとか、そんなんで、なんかちょっと、うん、なんか引いちゃってる人もいるのかな、惜しいなって、もったいないなって思うんですよね、
うん。
やったら面白いんですよね、あれ。
うん、ですよ。
うん、
このドラクエの中の天の中でのコンテンツとしてもちょっと特殊なというか、
うん、
しかも対人対戦の割には、
うん、
ああって思いますし、まあイメージ的に俺的にはスプラトゥーンのイメージ。
そうそうそうそう、スプラトゥーンも殺すゲームじゃないじゃないですか、
ね、そうそう、あくまで相手よりも多く、うん、塗る、今回は多く占拠するっていうのがね、
そうそうそう、うん、多くジュエルを捧げるゲームですからね。
そうそうそうそうそ
う、うん、なんで、そこら辺のイメージが変われば、もっとみんな、こう、カジュアルに遊べていいコンテンツになるんじゃないかなと思うんですけど、いかんせんなんかこう、なんでしょうね、殺伐としたイメージの方が先行しちゃってる気がするんですよね。もったいないな、
うん、一回二回やって、あ、私もういいかなって思うか、一回二回やって、はい、あ、これ面白いぞって思うかの違いだと思うんですよ。
はい、あと、申し訳ないけど分かりづらい。これ面白いかもに到達するまでがちょっと難しいですよね。
うん。なんかね、
うん、
俺大好きな防衛軍って、
はい。
2回3回やって、あ、これおもろいぞってなったんですよ。
ああ。
うん。だから、そういう感覚をコンテンツに思わせるかどうかっていうのが結構かかってくるのかな。
なんか、僕が思うには、なんでしょう。ボタン操作とかルールが、
うん、
シャバと違うじゃないですか。
そうです、シャバって。
コロシアムもそうなんですよ。コロシアムもほら、CP とか、全然違いますし、
うん、使っちゃいけない技もできます
し、使っちゃいけない技もあるし、ちょっとね、そう、独自ルールが多くて、
はい、
とっつきにくいっていうのも問題の一つなのかなと思うんですけど、
うんうんうんうん、
なかなかね、しょぼい、あれですよ、チュートリアルじゃちょっと分かりづらいです。面白さは全然伝わらない。
うん。
うん。
もったいないな。
そういう意味では僕はまだ面白さが理解できてないというか、
はい、
まあそのやってないからなんですけど、
はい、
始まった途端みんながバッと散らばって、自分は何していいか分からない で、適当にやってんねんけど、これは合ってんのかどうかわからないみたいなね。
そうなんですよね。自分の行動が今正解かどうか。
そうか、そうか。なんとなく、そうか。あの、今、比べると、防衛軍って、まあ、みんなについてて倒せばいいやってなるからね。
そうそうそう。できるやつ倒せばいいんだっていう、分かりやすさがあるんですよ、うん、防衛軍は。
で、それって2回くらいで分かるわけですよ。
そうなんですよ。
最近追加された、あの、結構、あれが、あれを撃って、あれを止めてみたいなルールがあると、ちょっとやりづらいんですけど、
うん、
最初に実装されたあたりでもう、なんで、なんだ、指示門防衛なんかだと、うん、2、3回やると、あ、これはこうすればいいんだ、これが正解だって分かるわけですよね。
そうそうそう。
うん、それは違うわ、確かに。
うん、
なるほどね。
うん。なんか、的外れのトライロック取りに行ってたり、してるんちゃうかとかね。
そう、なんか、俺、ずっと殺され続けてんな、とかね。
そうそうそう。
だって、僕は、だって、今回の参加して初めての戦いの時から、ジュエルを捧げようと思ったらカメラ起動してましたからね。捧げらんないじゃんつって、ずっと長押ししてる間だけ、こう、チュイン、チュイン、チュインって捧げれてると思ったんですよ。
はいはいはい。
ポンって押せばいいだけなのに、で、中押ししたらカメラ起動するし、うん、全然捧げられないし、どうしたらいいんだこれってなってましたね。
ね、
はい。
ね
え、いやいや、いろいろですね。
はい。
はい。あとは割と細いかな。
はい。
はい。今、まもなくと言っていいかな。
うん、
配信がこうだから、今週か。今週、選手誤射。
はい。
5体目が投入されます。
はい。
はい。デルメゼ？
デルメゼでしたっけ？
はい。
そう、うん。デルメアみたいだなと思って、
うん、はい。もうややこしい名前つけないでいただきたいと思いますね。
うん、
はい。どうですかこれ、まず一言なんですけど。
はい。
これ、いや、某ボスの色替えなんですけど、
うん、
実に、ドラクエらしくないなと思ってます。
ああ、もう、らしいらしくないの話になっちゃうと、もう、あれですよね。なんだろうな。なんでしょうね、これ。
まあ、実装されて遊ばれてからかな。
そうですね、なんとも言えないですね、今の。
なんせ、エンドコンテンツなんでね。
そうですね。
はい。
はい。
しばらくはガルドゾンポジションにまた収まるでしょうから。
うん、そうですね。
はい。
僕はなんかもう旅芸人で倒せればいいなっていう、ただそれだけです。ガルドゾンは倒せなかったんで、ついに。ワンも倒せてないんですよ。
ああ、そうなんですね。
旅読んで、はい。
はい。なるほどね。
はい。露骨に物理を殺してきたんで、ガルドゾンの野郎は。はい。
はい。はい。あとは、こちらは逆に今週で終わっちゃうやつなんですけど、
はい、
私にはあまり縁がない話ですが、寿司三昧コラボレーション。
ああ、
お二人は、
はい、あ、行きました。
首都圏にお住まいですけど、
はい、行きました。
行ってきました。
はい。
アジさんは？
あ、僕は行ってないですね。
大阪市内にはあるんでしょ？
あります。
当然ありますよね。
店自体は行ったことあるんですけど、この期間中には行ってないですね。
行けなさそうな感じ。
もう次の土曜日で終わるんで。
終わるのか、そうか。
うん。
なかなか湧いたようですね。
めちゃくちゃ売れてましたね。
うん。
それは良かった、でも。
もう店に入ったら、
うん、
僕、まあ、一人で行ったんですけど、
うん、
もう大人が一人で来てる人は、もうほぼほぼドラクエ頼んでましたね。で、注文取りに来るお兄ちゃんが、
はい、
もう大人一人だと、もうチケット用意してるんですよ、なんてアイテムコード。用意してるんですよ、手に入れてるんですよ、もう。で、ドラクエって言った瞬間に、はいって言って、もう秒で渡してくるんですよ。
もう朝礼で言われてるな、これ。
もう読まれてるなって。で、なんか僕、カウンターに座ったんで、で、その大将とちょっと話したんですよね。
うん。
売れたことないドラクエって言ったら、うん、なんか、いや、もうすごいよーって。
ああ、そうですか。
俺なんかテレビゲームなんかもう、インベーダーしかやったことないんだけどさドラクエってすげえんだなって言われてました。ね
え。
殴らなくなっちゃうよーみたいなこと言って。はい、
うん。
うん。
まあ、ちょっと気になったのが、その期間がね、やっぱ、だらだらだらだらやってもしゃあないんで、
そうですね。
1週間10日ぐらいだったと思うんですけど、実装から。
そうですね、2週間ないぐらいですよね。
うんうん、イコール、もう、まあ、そんなに間も開けずに、なんか、こういうアイテムコード、プレゼントチケットで交換できますよぐらいは、なんかすぐ来るのかななんて思ってるんですけどね。
そうです
ね、やっぱなかなかあのこのコロナで出られないとかさ、
うん、
私、近場で行こうと思ったら仙台にしか行けないんですよ。
ね、GoTo イート使うんですよ、これ。
おお、ほうほうほうほう。
はい、
なるほどね。
ちょっと、イートだと、いい時間には行けないんですけどね、夜7時、8時とか、仕事終わってから。
ああ、なるほど、ね。
だから、土日とかはちょっと対象外だったりもするんですけど、
うん。
うん、
はい、GoTo イートも使えるんで、なんか、利用した人がいましたね、僕の周りでも。
まあ、だゲーム内で、食事券、1位とか取ったらもらえるみたいやから、
はいはい、ピタリしますね、う
ん、だから僕、今回行けなかったんで、取った人に連れてもらえたらなと思いますね。
いや、自分で取りましょうよ。
すごい。
何回かやったけど、全然出なかったんで、ね、
あれ、出ないですよ。
ね、
ああ僕毎日人差をこう目標にしてやってるんですけど、
うん、
出ないですね、やっぱり、
うん、
1500以上出ないですね、
うん、あ僕も1500台までは出しましたけど、
今日俺も1匹だけかかったから、
うん、
なんだったら報酬対象なんて1匹目でしたからね俺。うん、終了でしたわ、そこまでの目標だったら、
うん
うんうん、でしたけど、あれやっぱそこまでランキングして満タドルボード取るって大変だなと思いますし、アニさん、うん、うちのナオミさんチームの、
はいはい、
満タドルボード持ってるでしょあの人。
あ、そうやったんですか。
前回大会で取ってるんですよ、ランキング200位以内だっつって。
あ、うちのチームでも一人います、取ってるの。
すごいっすね。
まあでもこの 1,2 週間ずっといつ見ても海辺にいますね。
もういいじゃんな、これは。
もう釣りゲームだ、もう。
だからそれぐらいの努力しているってことでしょ
うね。そうですよね。
うん、
まあ、完全に運ゲーなんで、また回数をこなすだけですもんね。
そうですね。
ですね。
うん、
別にいいんですけど、普通釣りだから、はい、
うん、
あそこ、俺、どこだっけ、ちょっぴこ枝やったんですよ。
ああ、そうなんですね。
サメ出るんですけど、
はい、
たまにサメ引っかかるのはご影響なんですかね。しょうもない竿では釣れないですよ。
あ、まあ、そうですね。ご愛嬌なんじゃないですかね。ジュレットで釣ってもやっぱり、クラゲとかたまに引っかかったでしょ。とか。
うん、しゃあないかな、それは。はい。
はい。
はい、いうことで、各種、ね、何ですか、季節イベントも、はい、まあ、開催ですよと、いうことで。
だって。
はい。
はい。
あとは、今回の秋祭りで紹介されましたけど、
はい。
8人コンテンツの続き。
ああ、破壊編。
うん。破壊編の続きが、うん、何話 ?4 話から6話。
はい、
が公開ですよ、うん、この期間にね、
はい、
いうことだったんで、こちらは、うん、楽しみです、
うん、そうですね、なんでこう聖書者とほとんど被せてきたんだろうっていう謎はありますけど、
聖書者に行かない人がいるからでしょ。
まあそうですね、でもどっちにも行くっていう人も結構い、聖書者に行く人って多分どっちにも行くんですよ。
まあまあそうですね、
なんか、なんで、僕結構間空いたじゃないですか、1日3話やって。
はいはいはい。
なんで、なんか、もう1日3話が公開された時に、あ、次の聖書者まで、なんか8人コンテンツで遊べるなーって思ったんですよね。
うん。
だからまさかのなんか、
かぶりで。
かぶりという。まあいいですけどね、盛り上がることはいいことなんで。
うんうん。
うん、
はい。で、これがもう来月の形で、11月に入りますし、12月に終わった後ぐらいで、年末ぐらいでバージョン 5.4 の公開につなぐってことだったんで、
うん、
こちらはもうあと1ヶ月ちょっと、楽しみですね。
年末バージョン 5.4 なんですね。
ってことは、年明けかななのか、うん、年末にはもう来るのかな、
うん、12月に予定してるって書いてますね。
ですね。
なるほど。
来月ですわ。
早っ。もう次のバージョン
なんで。あの、いいっすよ、もう、ね、PS5 なんていらないじゃないですか、まず。
5って読んで終わりですかね。
さあ、どうでしょう。
どうでしょうね。
まだ明らかにはしてないですね、そこはね。
そうですね。
うん、
俺、5.5 まで来る気するけどな。
10.5 までいったバージョンってありましたっけ？
そうですよ。
最近はそうじゃないですか。
バージョン 3？
まず、バージョン 1.5 ありましたね。
あ、そっかそっかそっかそっかそ
っか。うん。4で終わったんはバージョン2ぐらいじゃない
ですか。2ぐらいですね。
うん。
そっかそっか。じゃあ、5.5 まであるのかな。
うん。5、ね、10.5 とかを、前期後期に分けるのはずるいですけどね。
まあまあまあまあ。前期後期って、思いますよね。
はい、まあ、あの、間髪入れずの、その、あの、イベント開催っていうのは、ありがたいなと思います。
はい、そうですね。
うん。だから、まあ、ここにちょうど被っちゃうので、うん、今年クリスマスやりませんよっていう現れもありましたしね。
はい、はい。
うん。ハロウィンにおまけされてましたからね。
あ、そっか。クリスマスイベントやらないんですね。
うん。今年やらないですよ。
だからハロウィンで彼らが。
できたんですよ。
ああ、来てたんですね。うん、あ、もう、うん、ハロウィン終わったからいいですよね。言っても。
別に、うん、どうしよう。
妖精の女王とか出てきたっていうのは、クリスマスやらないからか。
うん。そうね、ああ、ここで出てきちゃったと思いました
もん。そうか、そうか、そうか。なるほどな。
あの、それと別にプレゼントくれるんだよねって思いましたけどね。
あれとは確かイベントとは別に来てました
ね。ですよね。
うん。
うん、おもむろに来ましたよね、確かに。
はい、
うん、いう形
ポストに突っ込まれてますよね。
そうですね。
押し付けみたいな、送りつけみたいな、ね、はい、はい、
うん、
いうことでバージョン3はまあそんな感じで、まだ終わってませんけど、
はい、
うん、イベント盛りだくさんですよということで、はい、以上でございます。
はい、
なんかありますか他に。
いえ特には。
うん、こんなとこですね。今 5.3 は、そのスタッフさんがみんなリモートで開発されたみたいなんで。うん、
はい。
うん。こう、リモートでここまでしっかり作ってるっていうのはお疲れ様でしたってとこでしょうね。
ですね。
うん。
はい。前回のドアラジでも話した、秋祭りの方も。
はい。
まあ、ね、この制限された状態の中、大成功されたということでね。
うん。
いうことなので、まず、ね、開発の方、皆さん頑張ってるんだなっていう表れでもありましたので、
はい、
うん。楽しく遊んでいきたいなと思います。
はい。
もうね、遊ぶゲームいっぱいありすぎて、ちょっと困ってるんですよね、私もね。はい。というわけで、バージョン 5.3、ファーストインプレッションでございました。
はい。
ドアラジ。
エンディングでございます。
はい。
エンディングはさらりと流して。
うん、
続きの収録をしたいと思います。
日本撮りですかね、今日ね。
はい。はい、約束された日本撮りみたいな形なんで、今日は。
うん、
はい。まあね、そんなこんなで、もうバージョン 5.4 への助走が始まってますので。
はい。
で、そのバージョン 5.4 ではどうなるのかのところっていうのは、やっぱ、まあ中身のね、遊ぶコンテンツに関してはちょっとわかりませんけど。
はい。
ストーリーがやっぱ気になりますよ。
う
ん。
うん。というわけで、そのストーリーの話をするにはですね。
はい。
次回の。
はい。
ネタバレ 5.3 を。
はい。
しておかないとですね。というわけで、はい、もうもはや、なんか恒例行事になってきましたので。
はい、
この後お二人には引き続きネタバレ会をお願いしたいと思います。
はい、
はい、で公開は来週でございますので、来週のもう一度予告ですけど、なお来週の冒頭にもお話ししますけど、
はい、
ゴーデンさんクリアされてない方は もう、半減、未行く半減、聞いてもいいようじゃなくて、あの、クリアしてから聞いてください。
そうですね。それは絶対です、ね。
絶対です、もう。うん、あそこのせいでネタバレされたとか言われたくないので。本当に、うん、あの、そこは予告しておきます。警告しておきますので。やっぱ、それを見てから聞いた方が、あの、楽しめるんじゃないかとか、あこいつら、またアホなこと言うのなとかね、いうこともありますので、その辺はちょっとぜひ、来週ちょっと、聞いていただければと思います。
はい。
はい。というわけで、じゃあ、一旦この、ファーストインプレッションの方を締めたいと思います。
番組へのお便りをお待ちしております。メールアドレスは、doaradio@gmail.com。こちらまでお便りください。簡単な番組の感想などは、ツイッターでハッシュタグ、ドアラジをつけてツイートしていただくと大変嬉しいです。
スマートフォンポッドキャストアプリ、Spotify、Amazon Music、YouTube 版はベストセレクションを展開しております。ゲームしながら、家事しながら、通勤通学のともに、ぜひドアラジを楽しんでください。バックナンバーもいっぱい。DJ ケンタロスの DQ10 ドアチャッカーレディオは毎週日曜配信です。
それでは今日も良いアストルティアライフを。お相手は DJ ケンタロスと
兄と
小豚健志でした。
またお会いいたしましょう。さよなら。
さよなら。